の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。慈しみ深い主よ、あなたは恵みを常に私たちに先立たせ、また伴わせてくださいます。どうかこの恵みによって絶えずすべての良い技を行うことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
詩編を購読いたします。泉のほとり中面の購読詩編をご覧ください。詩編14編。神を知らぬ者は心に言う。人々は腐敗している。主は天から人の子らを見渡し探される。誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。悪を行う者は知っているはずではないか。そのゆえにこそ大いに恐れるがよい。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、どうかイスラエルの救いが、主がご自分の民 囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それはあなたのものです。海に地のもといを据え、川の上にそれを固く立てられました。誰が主の山に登りえましょうか。誰が聖なる御前に立てるでしょうか。手が清く、心の澄んだ人、魂を虚しいものに向けず、偽りがない人、主よ、その人はあなたから祝福を受け、救いと義を受けるものです。あなたの家を愛し、あなたの聖なる御名を慕い、御前に来ている者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちが、日々をあなたへの感謝と賛美の捧げ物としてなお生きることができますように。自分の罪に悔いている者たちの心を清め、新しい心をお与えくださいますように。神様、自分自身を正しく知り、自分自身を まっすぐに見るようにしてください。この世は闇の中、人の目の中にある塵、おがくずはよく見て、自分の目の中にある丸太を取り除こうとはしません。それゆえにあらゆる裁きの言葉が飛び交い、あなたを差し置いての判断が多くあるのを見ております。私たちはあなたの御前で自分自身をわきまえ、何よりも自分自身を見ることにおいて偽りがないようにしてください。そのためにあなたの御言葉で私たちの足元を照らし、自分自身を吟味して歩みます。誘惑に陥りやすい私たちでもあります。道を迷うことがないよう、あなたの杖とあなたの鞭で私たちをお導きください。そのような一人一人の御前での誠実な日々の業が、あなたの聖なる御名を表すものとなりますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御名を呼び求めて歩むその日々が、励まされ、あなたからの知恵と力とを得るものとなりますように。から高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒をされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヤコブの手紙第3章13節から18節まで、新約聖書424ページ下の段をご覧ください。ヤコブの手紙第3章13節、あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。
Thank you. くだけで行いがない、それは自分を欺くこと、行いのない信仰は死んだものですと語られてきたこのヤコブの手紙。ところが行いがなく、しかし言葉数は多い、単なる言葉数の多さではなく、人の舌からは大言壮語、疲れを知らず出てくる毒のような言葉、制御することを知らない兄弟たちの現状を反映しているかのように、ヤコブ先生は、ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう、舌は火です、舌は不義の世界です、全身を怪我し移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのですと告げました。そして、制御できる人はいないからそのままで良いとは言わず、私の兄弟たち、このようなことがあってはなりませんと教えているのです。このようなことがあってはならないと。最後にも、同じ泉の穴から甘い水と苦い水、イチジクの木がオリーブの実を結ぶことはできないと述べられました。しかしこれこそ、舌を制御できる人は一人もいませんと語られた救われようのない人の現状に対し、私たちの舌の根源となるものが変わらなければならないとの答えを示すものでした。しかしその答えにたどり着く前に、今日もう一つ問いかけています。あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰かと。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいと語りかける。直訳しますと、知恵の柔和さにおいて自分の行いを良い生活、良い生き方から見せなさいとなります。知恵の柔和さというと、日本語的には分かりにくいところがあると思いますが、その言葉通り、聖書が示している知恵とは柔和を性質とするものです。ですから、知恵があるというのは柔和な心を持っているという意味です。知恵と見識、分別のある人は誰か、この問いにヤコブは舌による言葉での応答を求めていません。柔和な心による行いを、その生き方から、生活から見せなさいと求めているのです。ここで見せなさいとは、二章で行いのないあなたの信仰を見せなさいと語られた内容と重なっています。このヤコブの手紙は一貫して、信仰は言葉だけのものではない、知恵も柔和という実態を伴うものと示し、それは自分の生活に現れるものだと教えています。それはイチジクの木がオリーブの実を結ぶことがないように、知恵の実は柔和を実とするとも表せます。世間では処世術に長けている人や、賢くて手腕のある人、全体を把握する能力や判断の的確さなどが知恵ある人とされることが多いと思いますが、聖書はそういった能力的なことを知恵とは言いません。関係があるとしても、柔和を代表する人の在り方、人柄からのものです。聖書が言う知恵とは、人の在り方を指すものであって、聖書が語る知恵は人の在り方に語りかけ、それを変えるためのものです。使徒パウロが、十字架の言葉は滅んでいくものには愚かなものですが と語られた言葉からも分かるように、この世の人々が教える知恵とは違います。十字架での主イエスの死が神の力です。そこに聖書の示す知恵があります。このように知恵とは十字架という実態、十字架に表されるキリストの聖なる在り方をから示されるもの、それを受ける人の存在に語りかけ、その存在に変容をもたらす力で、人に主イエスの品性をその内側に刻むものです。このような知恵の意味を押さえつつ、その知恵を得るためにまずなくてはならないものを教えています。知恵の柔和さにおいて、自分の行いを良い生き方から見せなさいと語られました。しかしそれを見せることができずに、あなた方が内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりませんと語りかけています。ここでは真理に逆らい嘘をつくと訳していますが、この文脈では真実に反し偽ってはならないとの意味の言葉と思われます。すなわち自分自身を見計り、流話から出る行いや生活ではなく、妬みや利己的なものであるなら、まずその自分の現実と真実に向き合い、自分を偽ってはならないということです。なぜなら妬みと利己心、そのような知恵は上から出たものではなく、この地上のもの、この世のもの、特にそれは悪魔から出たものと言われました。それらに私たちは真実に向き合わず、見て見ぬふりをしても良いものではない、深刻なものだからです。しかし世の人々の中、妬みと利己心のない人がほとんどおらず、常日頃から見られる身近なものですので、深刻とも思わず、なお悪魔から出たと言われる言葉もそこまで真剣に受け止めないのです。それは上からのものではない、主イエスが撒いてくださったものではない、十字架を通して撒かれたものではない。十字架は妬みや利己心のこの世からの贖い、それらを取り除いて、そこに上からのもの、キリストの知恵を授けるものです。その十字架の知恵は柔和であり、平和と秩序をもたらすものです。反面ヤコブは、妬みと利己心からは困難、秩序の乱れ、不和、悪い行いという実が現れるというのです。その実が悪魔から出たと証ししているのです。この事態をそれほど深刻にも思わないということが、この世がどれほど悪の世界に巧妙に欺かれているのかが物語られていることにも、教会は常に目を覚ましていなければと思うのです。それに対し上から出た知恵は、何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく、偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです、と述べました。同じ泉の穴から甘い水と苦い水が出るだろうかと問いかけたヤコブは、ここでも一貫して上からのものと地上のもの、神から出たものと悪魔から出たものとが同じところからは出ないことを教えています。イチジクの木がオリーブの実を結ぶことがないように、神から出たものは神からのものを出し、キリストがまかれたものはキリストからの知恵の実を結ぶものです。しかし誤解をしてはなりません。ヤコブ先生は両者を明確にしつつ、心 ここで兄弟たちの現実を指摘、非難し、兄弟の現実とは遠い高いところを示して、どうしてここにいないのかということを述べているのではありません。これまで兄弟たちの現状を、悲惨なほどのその現状を加減なく話したのは、先ほども申しましたように、この地上に属する悪魔からのものを分別し、自分たちの現状を正確に分別し捉え、上からのものに目を向けさせるためです。そのためにヤコブは現実離れした高いところからの適応ではなく、最も目の前にあるものから、すなわち妬み、利己心があるなら自慢して自分を欺く、真実に反することをしてはならないと、まずそこから取り組むようにと促しているのです。それとともに、見失ってはならないのは、一つの泉の穴から上からの知恵のみが出るようにというゴールは依然として変わっていないことです。この世での常識からは、舌を制御できる人は一人もいない。だから、できない中でできるだけのことをする。同じ泉の穴から甘い水も苦い水も一緒に出るのは仕方がない。でも、できるだけのことをして、甘い水が出るように、苦い水が出ないようにということではないのです。今日もヤコブ先生は、妬みや利己心は上からのものではない、世のもの、悪魔からのものと明確にしています。しかし、この地上に根付いた理解や視野で全てを見て判断すると、確かに妬みを抱かない人はいないし、人間誰もがそう生きているので、この地上に生きている間は仕方ない、だからよく話し合って理解し合っていきましょうとなるのが最善であり必然です。しかし、それはこの世の最善であって、聖書、人たちの教え、上からの知恵ではないのです。そしてヤコブは、兄弟たちの現状に対する理解が不足しているから、そのような理想が言えるということでもないのです。神の力を信じるからです。上からの力を信じるからです。しかし、これはボタンを押すと、上からすぐその知恵が人に宿り、先ほどまでの自分とは違うものにするのか、新しくするのか、そうではありません。福音は魔法のように人の心を操るような形で人を作り変えるものではありません。福音は十字架を通して語られた神の知恵です。どうして十字架でしょうか。人を救い、新しくするのに血を流し、肉が裂かれる、これほどに難しいことをしなければならないのですか。神は人の意志や心を超える方ではなく、十字架を通して語られる、主イエスとの関係から語られる知恵を通して、私たちの意志と心に語りかけておられるのです。世に根付いた一つ一つの心が、十字架を通して真実に向き合わされ、改められ、そこに我が主イエスの十字架に見られる上からの知恵の素晴らしさ、その賜物が以前引きつけられてきたこの世のものとは比にならない、いかに宝であることか知らされるためです。一章では、いろいろな試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさいと教えられました。信仰が試されることで忍耐が生じると、あなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば、完全で申し分なく、何一つ欠けたところない人になりますと語られました。そして、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく、咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず 信仰を持って願いなさいと教えました。私たち一人一人を新しく作られる過程は文字や理解によるものではありません。それも実態を伴うものです。一つ一つ与えられる時を通ることによるものです。忍耐がどのように授けられるでしょうか。苦難や試練を通してではないでしょうか。一つの試練も試練一つも虚しく与えられることはないのです。そこで私たちが自分の賭けに気づかされ、柔和ではない忍耐もないことにも、妬みをはじめとする世のものに生きるその愚かさにも気づかされるのです。今はまだ不完全ということを知らずに語っているのではありません。この手紙を書いたヤコブ先生ご自身も日々教師としての自分自身の置かれた立場を謙遜にまた恐れつつ、日々自分の愚かさに気づかされ改めさせられ、しかしその気づきは決して苦ではなく、そこに新しいものが宿る喜びへとつながるものでした。だから試練の時にもこの上ない喜びと思いなさいっていうのは、そこで上からの知恵を得て、ヤコブ先生ご自身もこの上ない喜びを体験したので、そう語っているのです。今日皆さんとご一緒に一つだけに心に留めるとしたら、あなた方が妬み深く利己的であるなら、自分を誇ったりして真実に対し偽ってはならないという言葉です。自分に偽りのない心、惨めで不都合な自分でもそれに気づかされ、それに真実に向き合う用意のある心、それが人に求められる清さです。その清さこそあらゆる時に欠かしてはならないもの、信仰、知恵です。思えばその清さもまた我が主イエスからの賜物ではないでしょうか。我が主が私の罪のために死んでくださった、その主の前何一つこの方の前には隠すもの飾りも何もない、真実のままに表し近づかせる力ではなかったでしょうか。そして自分自身に偽りのないその清い心にこそ、キリストにある知恵の豊かさ、完全さを見ることが許されるのです。この手紙を書いたヤコブ先生は、主イエスと一緒にナザレで生活を共にした肉による兄弟です。しかしかつて主イエスを信じませんでした。その彼も十字架と死、復活に表された主イエスを知り変えられたものです。今日彼が上から出た知恵は純真、柔和、親切、従順、憐れみ、偽りなき心、義と平和と述べているのは、単なる文字や理解としての知識ではなく、かつて兄であったイエスを思い起こして語っているのだと思えてなりません。しかし以前は共に生活をしていながらも見えなかった、その宝が見えなかったのです。彼自身十字架の死の前に自分の罪も悪も妬みも利己心もかけなく真実に向き合わされたのです。その清い心にそういった自分にはないキリストにはある柔和が、偽りなき心、義と愛、平和が宝と見えたのです。それこそ宝と。私たちの不完全さ、愚かさを知っておられる天の父は、今の私自身の分に合わせて、それぞれの受ける器に応じて、時にかなったことを行われ、人に上からの知恵を授けようとしておられます。 その知恵を受ける人に必要なのは、いついかなる時でも十字架の前での清さです。そのために今日ヤコブ先生は現実離れした内容ではなく、あなた方が妬み深く利己的であるなら自分を誇ったりして自分を偽ってはならないと語られました。そこから私たちも最も目の前にある自分自身の課題一つ一つに真実偽りなき心で真実かつ誠実に取り組んでいきようではありませんか。そのような日々の積み重ねは、この上ない喜びと思いなさいと語られたヤコブ先生の証が真実な証であることを、授けられた知恵の高さ力強さを見て確かめさせるものとなるに違いありません。お祈りをいたします。御子を与えられた愛の神父よ、御子にある知恵を見る幸い、それを求めることのできる幸いを感謝いたします。願わくはあなたの御前でいついかなる時にも自分を欺くことのない清い心で生きられますよう助け守り導いてください。それがいかなる喜びをもたらすものか、日々の証しに生きることができますように、ますます不完全な私たちに完全で良いものを賜ってくださるあなたの御心を深く知ることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、私たちを憐れみください。世の罪を除く神の子羊、私たちに 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。今日は礼拝後の全体集会もなく、また特に報告の事項もありません。以上です。
平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。